おはようございます、秀樹さん。2025年11月11日の医療論文ニュースです。一方目、タイトルは新鮮、震えの臨床診断と治療の要点。ジャーナルはコンティニュアム、ミネアポリス、MIN、背景、目的。新鮮はリズミカルな付随運動で多彩な原因があり、臨床像の違いから診断が困難で誤診が生じやすいので、診断と治療の実践的な指針を提示することを目的とした。方法、対象、既存の文献及び臨床経験を機に、新鮮の分類、鑑別診断の手順、診察ポイント、検査の役割、薬物療法と外科的治療、例焦点的超音波視床切断術を整理、総括したレビュー研究である。結果、発見。詳細な問診と観察で多くの新鮮が分類、鑑別可能で、第一選択は薬物療法だが薬剤抵抗性や重度例では外科的介入が有効で、焦点的超音波視床切断術は低侵襲で良好な効果を示す報告がある。意義、応用、臨床での診断精度向上と適切な治療選択、薬物から最新の外科療法まで、に資する実践的ガイドとなり、誤診現象や患者への説明、治療方針決定に役立つ。2方目、タイトルは全支部の心肺回復における垂直的肢大形成、BOPT の臨床報告。ジャーナルは The Journal of Prosthetic Dentistry。背景、目的、前歯の心肺回復では自然な歯肉形態と冠の出現形態、エマージェンスプロファイルが重要で、BOPT はそれを再現するために考案されたため、その臨床的有用性を検討した。方法、対象、上顎前歯領域の患者に対し、歯とインプラントの歯台を垂直に形成する BOPT を行い、プロビジョナルで歯肉を誘導してから最終補鉄物を装着した臨床症例として報告した。結果、発見、プロビジョナル器官により歯肉の幅、形態が安定し、最終補鉄は自然歯に近い解剖学的なエマージェンスプロファイルと審美性、良好な適合を示した。意義、応用、BOPT は歯またはインプラントの全歯審美修復において、歯肉ラインの管理と自然なクラウンゆかり再現を可能にし、臨床での審美改善や選択肢の拡大に貢献する可能性がある。3方目。タイトルは先天性類脳膨瘤、先天性ダクロシストセレ。ジャーナルはアーチブスオブオフサーモロジー、シカゴ、アイル、1960。背景、目的、先天性類脳膨瘤は新生児で涙道閉塞により類脳が拡張する問題で、自然経過と治療判断基準を明確にすることが目的である。方法、対象、4例の新生児を選び、まず保存的管理で経過を観察し、改善の有無と感染や命の影響を評価した。結果、発見、3例はプロービング不要で自然寛解し合併症はなかったが、1例はセラチアマースセンズによる類脳炎と角膜乱視、眼裂変形を生じ、手術が必要になった。意義、応用、症例の多くはまず保存的治療で経過観察が可能であり、感染や視力に影響する重篤な合併症がある場合に限り侵襲的治療を行う方針が妥当であることを示す。以上、本日のニュースでした。オリジナルの論文はリンクからご確認いただけます。それでは今日も元気に、いってらっしゃい。